今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
なんか変わりましたね、
はい、いえいえ、なんかじゃなくて、はい、変わりました、はい、発信する会ね、はい、富山県民図書世界に発信する会はそのままありまして、はい、そこからの新しいコンテンツとして命未来学校ですね、うん、本格的に今年からスタートいたします。はい、それでテンプレも変わった感じでございます。はい、はい、でいろんなさんも生徒会長になられました。
はい、はい、生徒会長って何をするもんですか？
はいはい、生徒会長はですね、いろいろ発表したりですね。
発表？
取りまとめをしたりですね。
なるほど、
はいはい。学校からのお達しをですね、皆様にお伝えしたりとかです
ね。私日本の学校に通った経験ないので、はい、生徒会長って何するもんなんかなって。
あ、そうですね、
はい、
あ、それはおいおい説明します
初経験でよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社グチオ、秘密内科クリニック、株式会社振興開発、阪神ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院の副院長、なたづかとしき先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、一度この番組の方にも出演していただきましたが、はい、30分番組になってから初めてなので、はい、はい、いろいろまた深いお話なども、楽しいお話などもお聞きさせていただければと思います。
はい、
はい、先生は血液内科はご専門。
そうですね、はい、
ですよね。内科の中でもいろいろ細分化されてきているのは、この何十年かで何ですか？は
い、そうですね、分野といいますのは、はい、もう50年ぐらい前からは、はい、大体現在の形に。
あ、そうなんですか。
細分化されてます。まあ、しかし、まあ、専門としてのその確固たる、まあ、独立的なその表示、はい、標榜といいますか、
はい、
こうなされてきたのは、まあ、特にこの20年ぐらいではないかと思います。
そうですか。ちょっと先生の分野と違いますけど、私の知り合いでも乳がんになられる方いて、乳がんって僕婦人科に行くのかなと思ったら乳腺外科
っていうの
があるんですよね。
そうですね、はいはい、まあ、外科でも以前でしたらもう外科医が乳腺も胃とか腸も全部担当するようなことでしたけども、まあ今でしたらもうやっぱり乳腺は乳腺で、胃なら胃、腸なら腸という形で、まあ分かれて専門医が担当するというようになってきてます。
そうなんですね、
はい。
まあ、ちょっと基本的な疑問なんですけど、内科の先生と外科の先生っていうのって、内科の先生っていうのは全体像を把握して、この外科の先生に情報こんな感じでみたいな感じなんですか？
そうですね、まあ、まずどっか調子悪いと、はい、いうことがあった時に最初に行くのは大体内科です。
はいはいは
い。まあ、言うほど例えば皮膚とか目とか、はい、そういう、まあ、特別な臓器が調子悪いと、はい、いうことがはっきりしてれば、その専門家に直接受診になりますけども、
はいはい、
まあ、そうじゃない場合、どこがわからないけども悪いという時はまず内科に受診されて、
はい、
で特にお腹が調子悪いという場合は、まあ、消化器内科と、心臓がなんかおかしい循環器内科とか、まず内科に受診になります。はい、まあ、しかしその患者さんが思ったことと違うところがですね、
はい、
例えばお腹痛いと思ったら実は心臓の病気だったとか、
はい、
また胸が悪いと思ったら、まあ、全然関係ないですね、内分泌の病気だったとか、
はい、
まあ、いうことがありまして、はい、まあ、そのどこが問題なのかということを、まあ、鑑別、医学的な用語で鑑別と言いますけど、
はい、
あの疾患を鑑別して、はい、そして治療につなげていくと、
はい、
まあ、これが内科医の仕事です、
はい、
で専門的なその手術が必要だということになった場合に、
はい、
その専門の外科医に紹介すると、
はい、
いうことになります。
お、
まあ、内科とその外科共同で、
はい、
共同でその患者さんを把握して、
はい、
そしてあの治療していくと、
うん、
で手術の場合でもいろいろその患者さん特有の基礎疾患とか、
はい、
そういう特別な事情がありますので、はい、そこは内科医がしっかり把握して、
はい、
まあ、外科医に伝えると、
はい、
まあ、いうことになります。
うん、そうです。その名田塚先生、あの血液内科以外にも感染外来も専門、
ね、そうですね、今は病院の中における感染管理といいますけども、
はい、
あの病院の中に特に感染症が広まらないようにいうところも担当してます、
はい、あ、そうですか、まあ、ちょっとコロナのことが今8波っていう、
あ、だいぶそうですね、8波に入ってると、
はい、はい、ずっと変わらないというか、
そうですね、
どうなんですかね、解決策というのか治療というものが、
そうですね、もう最終的にはみんなが感染するか何か抗体を持てばほぼそれで終わると思います。
は
い、今のオミクロンの変異株になってからもうどんどん感染力が強まりまして、
はい、
まあ、なかなかワクチンでも防げないと、まあ、ただ症状的にはそんなに強い症状ではないということで、今どんどん多くの人が感染してまして、
はい、
でほぼ全員が感染した段階でコロナは終わると思います。
あ、まあ、治療薬もございますよね。
はい、そうですね、はい、治療薬も 今使えるものが3種類あります。
はい
はい、ただあのやはり重症化リスクがあるとかいう場合にやっぱり投与するってことになってまして、はい、まあ、そうじゃなくても投与できるものが、まあ、昨年12月ぐらいから一応あの国の管理の下で、はい、医師が処方すると、まあ、いうことになってます。
あ、そうですか。はい、そんな先生、お忙しい先生なんですけども、先生は実はすごいミュージシャンだ。
いや、そんなことないですね。もう本当に趣味で、ただの趣味でやってるだけでして、
はい、いやいやいや、もう本当に現在先生の曲をですね、
うん、
名田塚先生の曲をあのレコーディングしておりまして、
はい、
それを全国発売して全世界に配信するということをですね、うん、やっておりまして、
あの宮子さんの、
いやいや
すごいですね。
いやいや、どうでもないです。あの先生が作られた曲を演奏していただいて歌っていただいて、で私がギターを弾いたり、うん、ベースを弾いたり、あと総合的な音のプロデュースをさせていただいておりまして、先生の作品どれも素晴らしい作品ばかりで大作なので時間がちょっとかかっておりますけれども、あの先生のお人柄がすごく曲に出ておりまして、
ああ、そうなんですか。
はい、
あの自分じゃちょっとわからないですけど、
歌詞も素晴らしいですし、専門用語でコード進行って言うんですけども、うん、ギターのコード進行であったりっていうものがちょっと普通のロックっぽい人たちが使わないっていうか、あ、こういう情緒的な変わり方するんだと思って、すごく先生らしいというか、先生らしいという、私、うん、あのプライベートでお話ししてて、あ、先生こういう方でっていうのは私の中にあるんですけど、うん、あ、すごくそれが音楽に出ておられて、
私も大好きですね、名田塚先生の曲、何回かコンサートで聴かせていただきまして、ね、
はい、
あの新世界病院の中のコンサートだったりとか、はい、他のフェスタのコンサートにも聴かせていただきましたけれども、
はい、
あと CD もとっても心に響きますね。そしてこうずっと忘れられない感じがしまして、何かこう残っている印象的ですね。
そうなんですよね、うん、あの現在はダットというユニットで、はい、明橋先生とのコンビでやっておられる、
ね、そうですね、まあ、はい、年に1回ですけども、
あ、いやいや、
はい、コンビといってもなかなかお互い診療で、
いや、お忙しくてそれがすごいですよね。お医者さんで音楽やっておられて、音楽のクオリティもすごい高いということで、その明橋先生もやっぱり 鍵盤ピアノは素晴らしいですし、はい、そうですね、秋安先生は独特のその音楽のビジョンもあられる方なので、うん、又塚先生とのコンビっていうのはすごくいいですね、はい、ちょっと他に類を見ない、
うん、オリジナリティが
そうなんです、そうなんです、はい、うん、音楽ってどうしてもその売れたらいいとかみたいな発想の人多いんですけど、実際は芸術なのでオリジナリティが一番大事ですよね、うん、こう想像されて生まれてきたものが他にないというものが、はい、それは一人一人の個性と同じなので、はい、うん、そのお人柄がいかに出てるかっていうのがすごい重要だと思うんです、はい、まあ、私の役割としてはその先生のオリジナリティとお人柄を音楽にいかにしっかりフィードバックのお手伝いできるか、はい、ということなので、
いやもう本当ありがとうございます。矢子さんみたいなすごい方の、
いやいやいや、
そういう申し訳ないです、
本当に、いやいやいや、とんでもないです、
ありがとうございます。
本当にもう素晴らしいアルバムになると思いますので、はい、
楽しみにしてます、
はい、ぜひぜひ。先生自体音楽の出会いっていうのはお医者さんになるもっと前？
そうですね、はい、あの中学生の時に、はい、友達と一緒に、まあ、詩を書いたり曲を作ったりということを始めたということ で、まあ、最近で言うなら中二病ですね何でもできるんじゃないかというはいうような形で始めたんです、はい、何か理由があったわけではないんですね。
あ、そうなんですか、はい、なんか影響のあったものって、
もう洋楽何でも聞いてましたけども、はい、当時は一番影響を受けたのはやっぱりビートルズですね。で、あとまあ日本のミュージシャン、当時はまあフォークがとかニューミュージックとかでしたけども、まあ、そういうのも全部一般的には聞いてました。
あ、そうですか、
はい、
でもうすぐギター弾けるようになられたんですか？
まあ、友達と一緒に、まあ、独学で一緒にやって、それはある程度もできるようになりました。
あ、そうなんですか、はい、コードとかもちゃんとセブンスとかメジャーセブンとか出てくるので、はい、この響きを知っておられるんだなと思って。
そうですね、割とそこはちょっと勉強した点はありますが。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、その感覚的にまあ学んだという感じですね、はい、
結構あのギタリストとかって省くこと多いんですよ。そのエレキギターになるとその全体を全部鳴らさないことが多いので。
あ、そうですね、
そうするとそのセブンとかナインとかメジャーセブンとか、うん、そういう響きってこうはしょっちゃうとこがあるんですよね、うん、でそういうのを慣れちゃってると、先生のようなコードの響き、鍵盤の響きを大事にされる方の音楽を聴くと、うん、わあ音楽やっぱ素晴らしいなということを再発見させていただきますね、うん、はい。でその音楽をやっておられて歌詞も書かれるようになって、はい、オリジナルってもう結構、
まあ、中学高校でも結構曲作ったんですが、
はい、
とてもちょっと表に出せるような曲はありませんでした。
いや
ちょっとひどい曲ばっかり
で、
はい、それで今回レコーディングさせていただいた曲は20代の半ばぐらいに作った曲が多いかなと思います。
そうなんですか、
はい、
歌詞もすごく作り込まれてるというか、これ何の影響なんだろうと思って。
あ、
若い時からいろんな本読まれておられる。
うん、いやそれないですね。
ない
もうそんなにないです。あの本はよく読んでました。中学高校は本はたくさん読みましたけども、
はい、
まあ、詩についてはそんなに勉強したっていうか、あの好きでいろんな詩を読んだっていうことはないんですね。まあ、やっぱりそういう日本のミュージシャンの曲を聴いて、まあ、言うならば当時はまあ中二病でしたから、それぐらいの曲だったら自分でもできると
はい、はい、
あの思いましたんで、
はい、
まあ、それでじゃあ自分でコピーするぐらいだったら自分で作っちゃおうみたいな、
はいはいはい、
そういう感じですね、
はい、そうなんです。音楽やられるスタートの時点で2つに分かれるんですよ、
はい、
この曲を弾きたいからってずっと、
はい、
その曲をやって、コピーとかカバーって呼んでるんですけど、それやられる方と、はい、もう最初からこんなもん自分でも作れるんじゃないかなと思って作り出す方がおられるんですよ、はい、でその方はずっとそういうオリジナリティをこう探求してあれるんですよね、うん、曲の。
すごいですね、
うん、なんかそこは最初の段階でもう分かれてしまいますね、
うん、そうですね、なんか不思議ですけどね。
そうなんです、そうなんです、はい、あの年齢が40代過ぎてもう50代とかでも音楽やっておられる方で、はい、昔コピーやってたカバーやってた人たちはまだいっぱいいるんです で、まあ、楽器弾いてて、うん、だけど別にオリジナルの曲がないので、はい、ライブコンサートだけやってるみたいな感じなんです、うん、でスタート時点でオリジナリティを追求される方っていうのは、うん、もうずっとオリジナルの曲を作ってて、うん、なんですかいっぱい溜まっていくんですけど、オリジナルの曲って伝えるタイミングがあまりないんですよね、はい、作品化していくっていうのが、で僕もそういうタイプだったので、はい、音楽やるのって作品作るのがありきなんじゃないかな。
そうですね、
ですよね、
ええ、そう思います。いや矢子さん話が合いますねなかなかそういう人はあんまりいないってことが分かったのが相当時間経ってからでした。
あ、はい、少ないんですよね、
はい、みんな作れるんかなと思ってましたけども、はい、案外できないんだなと分かりまして、
ね、
まあ、ちょうど大学の時にあの、まあ、友達がいまして、はい、やっぱり音楽好きな友達がいて、はい、自分も曲作りたいからその、はい、私の書いた歌詞がいいから、まあ、それをちょっと曲をつけさせてくれというふうに言って、はい、持っていったんですね、
はい、
であの曲できたからって聞いてくれって持ってきたんです
け
ど、うん、まああまりにもつまらなくてちょっとあの申し訳ないんですけど、はっきりは言いませんでしたけども、あ曲ってやっぱり結構できないんだなとその時に思いました。
そうなんです、
はい、そう簡単には、はい、
曲と歌詞って本当に難しくて、
うん、
難しい、まあ、僕たちもやってる時は難しいなと思ってるんですけど、うん、そこにたどり着くまでがまた難しいですね、うん、ちょっとハードル高いというか、うん、でもそもそもそういう、こう思考のベクトルにならないのかもしれないなと思ったりもしてまして、
うん、そうですね、
うん、あの作る時になるとこう音一つ一つもそうですし、そのドラムが入るリズムがある音楽、はい、しっかりリズムがあるとその聞く音楽と違うんですよね、あれ、
うん、
踊る音楽になってきますね、うん、日本の場合は聞く音楽って歌詞を聞いて、うん、歌詞が覚えて歌えるみたいな聞く音楽なんですけど、海外の音楽って聞くのもあるんですけど踊るリズムで踊るので、
はい、うん、
私的にはその踊れるちゃんとダンスできるっていうことが重要だと思って作るんですよね、まあ、先生の曲にプラスその中にダンスできる要素っていうのが重要だと思ってて、そのプロデュースさせていただくときはそのドラムの音の作り方とか、まあちょっと専門的なんですけどドラムってこう足で鳴らすキックって言うんですけど、はい、そのキックの音の配置によって全然変わっちゃうんですよね、でその言葉にカウンターするこうドラムのキックを入れるようにしたりとかすると、うん、曲がなおかっこよくなるんですよね、だからそういうことをこう考えながらやってますけど、
そこのところ私はあんまりあのまあドラムはですね、私はまあリズムボックスでもう昔ありましたですね、
はい、
あのまあ、それをプログラムして自分で、まあその当時はですね、
はい、
あの録音の使ってたりしてたんですけど、
はい、
いやそんなそこまではなかなかドラムはちょっと分かりませんでした。
今回
矢子さんのそのドラムの入れ方っていうか、
はい、
すごい良くなったなと思います。
ありがとうございます。
すごいなと思ってお聞きしてました、
プレイヤーの方も素晴らしいプレイヤーなんですが、はい、プレイヤーの方にここキック何回にバックビートスネアここの位置でとか、金属のハイハットとかシンバルとかはこれくらいに抑えたらいいですよねみたいなディスカッションさせていただいて作るみたいな感じですね。はい、
いやすごいですね。
いやでも結局先生もそうだと思うんですけど、その自分の世界みたいな中に入るじゃないですか、うん、いろんな方とのお話、うん、コミュニケーション取りながらいろんな人と の, その考えが集積していって、はい、クリエイトしてる世界ってなんかお金とか時間とか関係なくなる、うん、こう世俗から離れられる、
そうですね、
みたいな、
う
ん、
まあ、確かにあのプロ状態と言いますよね、没頭した感じですね、
はいはいはいはい、
そういう感じになりますね。
そうです、うん、それがもう楽しくてもう僕はそれを味わいたいがために、うん、もうスタジオ入りましょうとかなりますね。
いやあのびっくりしました、あの時間がもう12時間経ってました
ね。そうですね、はい、最初のレコーディングの
時
は12時間かかったんです、はい、いやでもそれ全然あっという間ですよね。
そうでしたね、はい、
本当あっという間に終わって、
想像もできないですね、どのような曲になったのかっていうの。
いやもう 本当素晴らしいですよ、先生の曲は。これもうどこで流れても、
はい、
と
この番組にも流しますか、
はい、流したいと
思います
、先生の曲、はい、もういろんな人にご購入いただきたいですね、はい、でこのアルバムはですね、アルバム名はピースフルという題名でございまして、こちらの方は秋橋先生、夏塚先生のダットと、
うん、
それ以外に参加者として、
はい、
私のバンドが一つ入ってます、はい、そして夏塚先生が曲作られて歌っていただいている方が山下慶次郎さんの、
はい、
奥様、山下慶次郎さんで、うん、日本の伝説的なロカビリー歌手で、
はい、
その奥様がカントリー歌手すっごいいいんですよ、
はい、
直子さんですね、山下直子さん、この方も参加していただき、そしてこの番組に出演していただいた、
はい、
恵美ちゃん、
スランエミちゃん
が曲を作って歌ってくれてるんですよ、
そうですか、
はい、恵美ちゃんもおります。そして私の石川県の友達で、
はい、
あのプロの歌ボーカリストののぶちゃん、越島信子さんという方も、一曲歌っていただいております、はい、そして、よくこの番組や対戦の冊子に載っておられます、はい、串田茂さん、
あ、なんと、
はい、串田茂さんがですね、もともとミュージシャンなんですよ。
あ、そうなんです
ね、あのすごい経営者なんですが、長い間バンドマンで、
うん、
で一曲歌ってくれませんかって電話したら、いいですよって、はい、あのビートルズのカバー、
あ、そうですね、
DG ミストリージーやるって言われ、あ、嬉しいって言って1日で僕たちバックの演奏をレコーディングさせていただいて、はい、
なかなか選曲がなかなか渋いですね、
かっこいいでしょ、いや本当かっこいいんですよ、うん、もうそういう素晴らしい方々参加されるアルバムで、でこのアルバム自体がですね、ピースフルはチャリティーの売り上げを寄付させていただくという趣旨でございまして、あ、はい、あの皆様にお聞きいただいて、その中から寄付を、ね、ご寄付させていただくという、ね、
はい、
ドネーションのアルバムになっておりますので、あの発売時期が今のところ一応3月ぐらい予定にしておりますので、また逐一この番組でも報告させていただきますので、
はい
はい、皆さんぜひぜひ楽しみにお待ちいただければと思います、はい
はい、
これで夏塚先生の素晴らしい曲を聴いて、患者さんもさらに尊敬されるとすげー先生だ、
患者さん癒されるんじゃないでしょうか、ね、
今もそもそも夏塚先生とか秋葉先生のファンが多いですからね、はい、病院のライブでも、
はい、
ね、
うん、そうですね、なかなかちょっとコロナでできなかったので、
はい、
残念なんですが、
はいはい、また発売記念コンサート、
ね、そうですね、
やりたいと思います、
ね、いや本当にもうありがとうございます、
いやいやいやいや、もう本当に、はい、音楽の話をしているとですね、番組のお時間が迫ってまいりまして、はい、お石田さんの話はですね、来週続けて出演していただけますでしょうか、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。というわけで番組のお時間迫ってまいりまして、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、まあ、今日はですねオリジナリティについてのお話があったんですけれども、うんうん、はい、私は夏塚先生にあらかじめどんなお言葉が好きですかってちょっと聞いてみたんですね、うん、はい、それで今ぴったりとあったんですよ、このオリジナリティっていうのはどこから来るのかということで、夏塚先生が好きな言葉というのは英語なんですけれども、はい、Think differentという言葉なんですね。それはアップル社が掲げるプロモーションのキャッチコピー、
うん、
この言葉の意味は発想を変える、物事の見方を変えるということなんですね、うん、やっぱり夏塚先生がそれがまあお好きっていうか、それを元としていろいろ物事を考えてるんでしょうか、
うん、そうですね、まあ、ちょっと違う方面から考えてみるというのは非常に大事かなと思います、
はい、
で、まあ、私も実は左利きなんですね、
はい、
で、やっぱり、まあ、いろんな人とこう話をしたり接したりしてると、
はい、
やっぱりちょっと自分は発想が違うなということをまあ時々感じますので、
はい、
この言葉好きなんです、
はい、そうですね、その一人一人やっぱり皆さん同じじゃないので、うん、やっぱ一人一人の個性というものがあると思うんで ね。でその個性というものをこう認め合うということがすごく大事だと思うんですよね。でその認め合う時にいろんな角度からものを考えられる見られることにすると、はい、こう全然捉え方はまた変わってきますもんね、
はい、
私もその音楽をやったりこうスポーツやったりとか、はい、物事を考える時っていうのはなんかイメージとしては平面でスタートするんですが、それは平面なものがいろんな角度からものを見ていくと立体化していくんですよね。で立体化していくと例えば三角形のものの三角錐とかあるんですけど、はい、下から見ると丸だったり、それ横から見ると三角形なんですけど、はい、いろんな角度がありますよね。だからそういう見方をしていくといろんなことに対しての寛容さというか、うん、認めることができるなということと、やっぱ私も豊かになると思います、
はい、うん、はい、
まあ、それはあの今日番組でお話しさせていただいたオリジナリティを尊重するっていうことの、はい、オリジナリティこそ重要であるということをたどり着くんですよ、
はい、
一人一人がオリジナルですもんね、うん、まあ、それオリジナルの方々が揃って世界ができているということですもんね、はい、うん、まあ、そういう皆さんね、あの一人一人が存在する意義みたいなものが、はい、オリジナルであるということにはつながるんだと思うんですよね、うん、はい、すごい今日も、
はい、
素晴らしい良い言葉でした。
こう圧倒されますね。どういう発想しされてるのか皆さんが。
いや、いろんなさんもね。
体感のある発想っていうのはちょっと初めて聞きました。
あ、はい、またその話は次回でもさせていただければと思います。はい、います、はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子大戦の進呈とこの番組のゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組のご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ヘンロック法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、ミミズ内科クリニコ、株式会社振興開発、安心ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院副院長の長塚俊樹先生でございました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷芳明とい
ろんなでした。
また来週。
また来週。言葉ないよ。